みんなと議会をつなぐ柳井議会だより、2026年7月23日号、ナンバー86。ご自由にお持ち帰りください。テイクフリー。イラストが添えられています。目次。ポイント。定例会ハイライト、2ページから3ページ。一般質問、4ページから8ページ。表紙、担当は阿波谷美智子です。みんなと議会をつなぐ、柳井議会だより。2026年7月23日号、色の説明。表紙と裏表紙がカラー刷り。あとは青色との2色刷りです。写真が半分を占めています。シーサイドブルー。大畑の街並みと大島大橋です。令和8年第2回定例会、6月。議会を覗いてみよう。つなぐでは議会だよりに関するアンケートを実施します。12ページの QR コードからご回答をよろしくお願いします。QR コードが添えられています。検索、柳井市議会公式チャンネル。2ページ、6月定例会ハイライト、3ページまで。今定例会は6月15日から6月29日までの15日間の会期で開催しました。議案4件、承認3件、同意14件、報告4件、請願3件、および陳情1件が上呈されました。3つの QR コードが添えられています。会期日程の詳細、議案等の詳細、審議結果の詳細です。ピックアップ01、請願第1号。紙のすきの使用済み核燃料中間貯蔵施設計画への反対決議を求める請願書。継続審査となっている本請願は、中間貯蔵施設建設計画に対し、市民を代表する柳井市議会として、反対の意思表明を求める請願書です。採決の結果、規律多数で採決と決しました。写真が1枚添えられています。その採決の様子の写真です。採択、人口規模、署名活動の期間、方法を踏まえると、4000筆の署名は極めて重い民意の表れではないか。この署名は地域の切実なる不安と真剣な意思表示の積み重ねであり、議会として重く受け止めるべきではないか。採択、中間貯蔵施設建設計画は市民の安心安全を脅かすものではないか。また多くの市民が不安に思い反対の意思を表明している。市民の切実な願いを市民の代表として表明する責任があるのではないか。採択、キャスクの耐用年数や放射性廃棄物が無害になる期間を考えると、未来の子どもたちからなぜ強く反対し阻止できなかったのかと言われるのではないか。採択、未来ある子どもたちにリスクがない、安心安全に暮らせる今の柳井をそのまま託すのが大人の責任ではないか。採択、建設後に当初の計画や約束と違うことが一度のみならず様々な形で提案される懸念があり、次の世代にも負担を強いることになるのではないか。採択、推進理由として経済効果が挙げられるが、町の持続的な発展を保障するものではない。次の世代を見据えた責任ある選択が必要ではないか。3ページ。不採択。反対署名は人口の約 13% であり、柳井市民の圧倒的多数が反対と言えるのか。請願の内容を修正した上で改めて提出していただき、9 9月議会で審議することが議会本来のあり方ではないか。不採択。まずは責任ある立場から説明を受け、質問した上で判断をすることが筋道が通った手順ではないか。県も周辺市町の意見も参考にするとしていることから、今急いで結論を出す必要はないのではないか。ピックアップ例2、請願第2号。上ノ杉町での中間貯蔵施設設置について、事業者及び国からの説明を求める請願書。本請願は中間貯蔵施設の設置について、住民の不安を払拭するため、市長から事業者及び国に対し、正確かつ詳細な説明を求めるよう請願するものです。採決の結果、起立多数で採決と決しました。写真が1枚添えられています。採決の結果の様子です。ピックアップ03、請願第3号。上ノ杉町における中間貯蔵施設設置について、事業者及び国からの説明を求める請願書。本請願は、上ノ杉町における中間貯蔵施設の設置について、市長から事業者及び国に対し、正確かつ詳細な説明を求めるよう請願するものです。採決の結果、全会一致で採択と決しました。ピックアップ04、請願第4号。上ノ杉町の中間貯蔵施設計画について、市民の多様な疑問に対する正確で網羅的な情報提供を求める請願書。本請願は計画に関する電力事業者及び国の説明において、利点だけでなく市民の多様な疑問や建設に伴うリスクに対して、正確で網羅的な情報が提供されるよう、市長から電力事業者及び国に要望することを求める請願です。採決の結果、全会一致で採択と決しました。表があります。令和8年6月定例会で賛否が分かれた議案等、審議結果、各会派議員の賛否、賛否数の順に読み上げます。請願第1号、上ノ杉の使用済み核燃料中間貯蔵施設計画への反対決議を求める請願書。採択。柳井市民クラブ、友田康氏、反対。ジョンソン綾菜、中本秀弘、賛成。新生クラブ、坂井恵、中川隆、賛成。声優クラブ、藤沢浩二、田中晴美、反対。清和会、平井康彦、反対。山本達也、議長は評決に加わりません。劉翔会、岡隆一、反対。西郷隆、賛成。劉進会、山本龍馬、賛成。佐々木久美、反対。一人会派、平岡道夫、三島義雄、長友光子、賛成。賛成9、反対6。次、請願第2号、上ノ杉町での中間貯蔵施設設置について、事業者及び国からの説明を求める請願書。採択。柳井市民クラブ、友田康、ジョンソン綾菜、中本秀弘、賛成。新生クラブ、坂井恵、中川隆、反対。声優クラブ、藤沢浩二、田中晴美、賛成。清和会、平井康彦、賛成。山本達也、議長は評決に加わりません。劉翔会、岡隆一、賛成。西郷隆、反対。流進会、山本龍馬、反対。佐々木久美、賛成。一人会派、平岡道夫、賛成。三島義雄、長友光子、反対。賛成9、 反対6、表終わります。4ページ、姿勢を問う一般質問、8ページまで。9人が質問しました。QR コードから一般質問の動画を見てみよう。イラストが添えられています。一般質問って？議員が市の施策の状況や方針、市民生活に関わる課題などについて、市長や執行部の考えを質問したり、政策を提案することを一般質問と言います。質問時間は1人60分までです。劉紹会岡隆一議員、顔写真と QR コードが添えられています。吹き出しに熊出没時の対応について。熊対策について、クエスチョン。近年、熊の出没が多い理由はなぜか。アンサー。里山、耕作地、竹林等の管理不足による緩衝帯の減少や果樹、生ごみ、残飯、農作物の残砂等による誘引に加え、防犯カメラやスマートフォンが普及し、出没情報を確認しやすくなったことが一因として考えられる。クエスチョン。市街地に危険鳥獣が出没した際には、緊急重量にどう取り組むのか。アンサー。本市では緊急重量を安全かつ適切に実施するため、柳井市緊急重量対応マニュアルを令和8年3月に策定した。実施にあたっては、緊急重量に必要な4つの要件。1、日常生活圏への侵入。2、緊急性。3、他の方法での対応困難。4、安全確保を確認し、警察、県、猟友会等と連携しながら、慎重に対応することとしている。イラストが添えられています。安心安全な暮らしについて、クエスチョン。犯罪の発生件数は増加傾向にあり、その手口も凶悪化してきている。公共施設に防犯カメラを設置するべきではないか。アンサー。防犯カメラは市民の安全・安心の確保に有効な設備である一方、その設置や運用にあたっては、プライバシーへの配慮や適切な管理が求められる。バランスを図りつつ、防犯カメラの有効性を十分に活かすことができるよう取り組んでいく。5ページ。声優クラブ田中晴美議員、顔写真と QR コードが添えられています。吹き出しは、一次産業を軸とした地域振興を進めるべきではないか。農産漁村発イノベーション事業について、農産漁村発イノベーション事業、従来の6次産業化を発展させ、地域の文化、歴史や森林、景観など、農林水産物以外の多様な地域資源も活用し、農林漁業者はもちろん、地元企業も含めた多様な主体の参画により、新事業や付加価値の創出を図る取り組み。クエスチョン。地域資源を活用し、新たな付加価値を生み出すため、どう取り組むかお伺いします。アンサー。市内各地区では、地域資源を活かし、加工、販売、観光、体験、飲食などの取り組みが行われてきたが、今後も関係団体や県と連携しながら取り組みを進め、農林水産物の付加価値を高めることで、農業者、漁業者の所得向上を図り、一次産業の振興と地域の活性化に取り組んでいく。絵で示されています。多様な資源、分野主体で新事業創出です。次。病児保育施設について、クエスチョン。子育てにおいて不安なことは、緊急時における医療体制である。病児保育施設を市内に設置できないかお伺いします。アンサー。病児を預けられる場所が身近にあることは、子育て世代の安心につながるが、小児科などの医療機関との連携や専用スペース、専門人材の確保、また利用者数が大きく変動するため、 安定した事業経営が難しいなどの課題がある。市内への整備については広域的な視点の中で検討すべきと認識している。新生クラブ中川隆議員、顔写真と QR コードが添えられています。吹き出しは、建設計画において市長は市民と向き合っているのか、建設計画について市民に意見を聞いているか、クエスチョン、市民と市長と気楽にトーク等で中間貯蔵施設建設計画について市長から市民に意見を聞いているか、アンサー、私自身の日々の公務や政務、日常生活の場面において直接にまたは SNS 等を通して多種多様なお声をいただく、その中で中間貯蔵施設についてもご意見をお聞きする機会があるが、事業計画が公表された後にはテーマを絞って市民と市長と気楽にトークを開催することもあり得ると考えている。市長会議の非公開と議事録を残さない理由は、クエスチョン、一市三町の主張による中間貯蔵施設建設計画に関する会議を非公開にし議事録も残していない理由は何か、アンサー、現在は各主張が様々な情報を持ち寄り共有しながら議論を行う意思形成過程であり、会議のすべてを公開することが自由な議論を妨げることにつながると考える。公文書管理の条例化について、クエスチョン、国の公文書等の管理に関する法律の趣旨を踏まえ公文書に関する条例を制定してはいかが、アンサー、条例化についていきなりこの場で軽々に答えることはできない。イラストが添えられています。6ページ柳井市民クラブ友座康議員、顔写真と QR コードが添えられています。吹き出しは、金魚提灯の町柳井へ、白壁観光客倍増計画について、クエスチョン、たくさんの金魚装飾や柳井ブランドに特化した市直営のお土産品店開設など、柳井金魚提灯を主役にした新たな観光施策を提案します。アンサー、市が直営店を設置し運営することについては、民間事業者との役割分担や民業圧迫の観点に加え、人員配置や運営経費、採算性の確保等の課題がある。柳井金魚提灯は白壁の街並みとともに、本市ならではの景観を形作る重要な要素であり、今後とも市民、事業者、関係団体と連携し、これを活用していくことで魅力ある観光地づくりに取り組んでいく。柳井市の観光行政について、クエスチョン、今後白壁観光の具体的な方向性についてどう考えているのかお伺いします。アンサー、街並みを単なる観光施設として捉え、多くの観光客を呼び込むだけを目指すのではなく、本市の歴史や文化を未来へ受け継ぐ貴重な歴史的資源としての保存と、市民が暮らし続けられる町としての平穏の確保、そうしたこととの両立を図っていく必要がある。今後は町中夢プランの策定・実行により、住民主体・市民参加の町づくり・地域づくりを白壁の町並みを含む駅北エリアで取り組んでいきたい。写真が1枚添えられています。白壁の町です。流昇会西郷隆議員、顔写真と QR コードが添えられています。吹き出しは、空き家改修費補助金拡充で空き家解消、移住定住促進。空き家改修補助金の拡充について、クエスチョン、移住・定住を促進し、改修した空き家へ居住が見込まれることから、空き家解消にもつながる空き家改修費補助金を拡充しませんか？アンサー、県内他市は 対象エリアを一部地域に限定し、多くは補助率が2分の1、家財処分費、補助との併用付加などある。一方で本市の空き家改修費補助金は、補助率3分の2、補助上限額を60万円、平均等は90万円であり、加えて残存家財等処分費補助金との併用も可能としており、充実した制度設計になっていると認識している。今後も増加が見込まれる空き家の実態、地域に及ぼす影響について、市民に考えていただくきっかけとする意図を含め、空き家の解体に注力している。イラストが添えられています。柳井市民活動センター評価委員会の位置づけについて、クエスチョン。市民と行政の共同を推進する中核的な役割を担う柳井市民活動センター評価委員会の位置づけについて伺います。アンサー。市民活動センターが適切かつ効果的に運営されているかを検証するため、本評価委員による客観的な評価を行っている。この本評価委員会による検証評価は、市民活動センターの質の向上、ひいては市民活動の活性化につながるものと考えており、センター運営における主要な機関と位置づけている。その他の質問、小学校小規模特任校制度について。7ページ、公明党三島義夫議員、顔写真と QR コードが添えられています。吹き出しは、柳井が生んだ歌姫、松島歌子さんをもっと PR しよう。松島歌子さんの PR について、クエスチョン。松島歌子さんは柳井市名誉市民第1号であり、BS テレビ東京でも紹介された。市として今後の PR はどうするのか。アンサー。柳井市町並資料館2階の松島歌子記念館には、松島歌子さんのレコード、衣装、NHK 紅白歌合戦の資料展示のほか、応接室や楽屋の再現を行っている。本市名誉市民第1号であり、全国にその名を残されたご功績を、市民はもとより観光で訪れた方々にも広く知っていただけるよう、今後も記念館やホームページ、各種イベント等を通じた情報発信の充実に努めていく。写真が1枚添えられています。松島歌子さんの記念館です。山口フラワーランドとアデリー星パークの連携について、クエスチョン。山口フラワーランドとアデリー星パークの連携について伺う。アンサー。現在もイベント時の協力、ポスター、掲示等による情報発信、花苗の提供、駐車場の活用、学校行事等での相互利用など様々な形で連携が行われている。今後もそれぞれの施設の特性を生かしながら、利用者の回避や相互利用の促進につながる取り組みについて、指定管理者等とも意見交換を行い、連携のあり方について検討していきたい。その他の質問、柳井市の転出超過について。龍神会山本龍馬議員、顔写真と QR コードが添えられています。吹き出しは、投票だけでなく立候補をもっと身近に。立候補に関する情報の常時公開について、クエスチョン。初めて立候補を考えている人が、焦らず準備できるように、立候補予定者説明会資料を選挙約2ヶ月前に配布するだけでなく、常時ホームページで公開できないか。アンサー。選挙の約2ヶ月前に開催する説明会において、関係法令や各種手続き方法の変更等が反映された資料を用いて、直接丁寧に伝えることが適当であると考えているが、概略的な説明資料をホームページへ掲載する等については検討していきたい。わかりにくい記載等の 改善についてクエスチョン。誰もが極力迷うことのないように各種申請書類、資料の記載等を改善できないか。アンサー。事前審査や相談があった際に個別に対応しているが、よりわかりやすくなるよう検討していく。新しい試みの導入についてクエスチョン。電子データをメール等で提出できないか。アンサー。公職選挙法の規定により、立候補の届け出等は郵便等によることなく直接選挙庁へ提出することとされており、メール等による提出の導入は困難である。クエスチョン。収支報告書の電子様式を配布できないか。アンサー。配布を検討しており、次の選挙までに準備を進めていく。イラストが添えられています。その下に、様々な知識や経験、考えを持ち寄り、より良い街づくりへとあります。8ページ、龍神会佐々木久美議員。顔写真と QR コードが添えられています。吹き出しは、不登校支援の充実と、産後ケアの利便性向上、不登校児童・生徒への学びの保障について。クエスチョン。学校やしなやかスクールに通えない子どもの学びをどう支えるのかお伺いします。アンサー。タブレット端末を活用し、自宅や別室から授業にオンライン参加できる環境を整えたり、 AI ドリル学習を活用し、個々の習熟度に応じた学習に取り組んでいる。写真が1枚添えられています。タブレット端末に向き合っている子どものものです。クエスチョン。民間フリースクール等との連携や学校以外の学びの場の選択肢についてどう考えているかお伺いします。アンサー。現在本市にフリースクールは設置されていないが、学校以外の学びや居場所の重要性が高まっている。今後も民間施設等との連携を一層深め、一人一人に応じた多様な学びの機会を確保し、学びの保障に努めていく。クエスチョン。特任校制度の導入についてお伺いします。アンサー。通学区変更制度の中で個々の状況に応じた柔軟な対応を行っていることから、現時点において特任校制度を導入する考えはない。産後ケア事業の利便性向上について。クエスチョン。電話やオンラインによる申請方法の導入についてお伺いします。アンサー。行政手続きの必要性から電話のみの申請受付は困難であるが、電子申請の導入については他自治体の導入事例や運用状況を参考に、利用者の利便性と保健師による相談支援の両立が図られるよう検討していく。柳井市民クラブ、ジョンソン綾菜議員。顔写真と QR コードが添えられています。吹き出しは、熱中症対策、子どもたちに安心快適な水を。学校における次世代の水分補給環境を整えませんか。クエスチョン。酷暑対策と荷物の軽量化、衛生意識の変化を踏まえ、子どもの安心と快適さを守る次世代の給水器導入を検討できないでしょうか。アンサー。今後も水筒の持参と学校環境衛生基準に基づいた安全な水道水の活用を基本とし、適切な水分補給の指導や施設の衛生管理を徹底し、熱中症予防に努めていく。なお、給水器については児童・生徒の利便性の向上やより効果的な熱中症対策につながる側面もあることから、他自治体における導入事例やその効果・維持・管理の在り方などについて情報収集を行っていく。イラストが添えられています。柳井市の情報発信をより魅力的に。クエスチョン。3月定例会での質問を踏まえ、 SNS の整理統合の検証と進捗状況、今後のスケジュールと運用方針についてお聞かせください。アンサー。パパママ応援サイト柳井で子育てはFacebookに加え、Instagramを新たに開設し、公式 LINE に子育て情報を限定して発信できるようにセグメント機能を新設。柳井地区広域消費生活センターの LINE アカウントの市公式 LINE アカウントへの統合等を行った。今後は市職員の研修を通して、SNS による情報発信への意識向上、情報リテラシーの底上げに取り組み、若手議員等の意見を取り入れながら、SNS の運用の活性化に向け研究していく。9ページ。ようこそ柳井市議会へ。5月28日、与田小学校の6年生6人が議場見学に来てくれました。議長の挨拶から始まり、議会の仕組みについて学んだ後は、議場内を見学。模擬投票にもチャレンジし、盛りだくさんの議場見学になりました。もしかしたらこの中から未来の議員が誕生するかもしれませんね。写真が1枚添えられています。議場内の様子です。ウェブアンケート結果発表。ウェブアンケートへのご協力ありがとうございました。いただいたご意見、ご感想をヒントに読んでみようと思えるような議会だよりを目指していきます。クエスチョン。新しくなった議会だよりで興味を持った記事はありますか？複数回答か。棒グラフになっています。表紙。12件 52.2%、 定例会ハイライト10件 43.5%、 議案の審議結果15件 65.2%、 一般質問17件 73.9%、 委員会レポート9件 39.1%。 知ってる？議員ができないこと11件 47.8%。 本会議を傍聴してみよう6件 26.1%。 次期定例会カレンダー10件 43.5%。 編集後期4件 17.4%。 特になし0件 0%。 棒グラフ終わります。クエスチョン。新しくなった議会だよりへの感想、改善点などをご自由にお聞かせください。6件載っています。刷新され、議会に興味を持ちました。チャレンジに感謝。今後の柳井に期待しています。とても明るく、今までの堅苦しいイメージを脱却できていると思う。これからも期待します。まず、表紙にびっくりしました。内容も読み手が意識されていて、柳井を変えようとする心意気が伝わりました。表紙が変わり、印象が明るくなった気がします。若い世代にも読んでもらえるようなデザインになったと思います。一般質問が読みにくくなりました。縦一列に配置された影響かと思います。それぞれの答弁が見られる QR コードがあって、初めて議会の様子を拝見できました。10ページ、委員会レポート。委員会で審査された議案について、その経緯と概要を報告します。委員会って何？専門的に議案の審査を行うため、分野ごとに委員会を設置します。委員会では議案審査に加え、所管事務調査事項、調査テーマを決定し、課題解決や政策提言を目的に調査を行っています。イラストが添えられています。総務文教常任委員会、総合計画、地域づくり、財政、広報、防災、人事、選挙、監査、学校教育、障害学習、 スポーツなどに関すること、所管事務調査事項、教育問題について、人口問題について、建設経済常任委員会、商工業、観光、農林水産業、都市計画、公園管理、道路建設などに関すること、所管事務調査事項、インフラの維持管理について、資源を生かした地域の活性化について、厚生常任委員会、住民票、税金、ごみ、環境問題、国民健康保険、介護保険、保育園、健康福祉などに関すること、所管事務調査事項、市民生活に関わる社会福祉について、環境に関する調査について、総務文教常任委員会、QR コードが添えられています。議案第23号、市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について、執行部から補足説明の後、委員から特に質疑はなく、全員異議なく原案の通り可決と決しました。所管事務調査事項教育問題について、5月の委員会では詳細な調査項目として、不登校について、ICT 教育についてに決定し、執行部から現状等について説明を求めることを決定しました。6月の委員会では執行部から説明を受け、質疑を行いました。不登校についての項目では、その原因、未然防止策、相談体制、保護者への支援の在り方などについて質疑を行いました。ICT 教育についての項目では、AI ドリルの活用状況や導入による効果、一方で懸念される課題への対応などについて質疑を行いました。所管事務調査事項人口問題について、詳細な調査項目として、持続可能な街づくりに決定しました。イラストが添えられています。11ページ、建設経済常任委員会、QR コードが添えられています。所管事務調査事項、インフラの維持管理について、5月の委員会では協議の結果、まずは柳井市の現状を執行部に聞き取りを行い、柳井市にとって今何が必要なのか調査することを決定しました。6月の委員会では執行部から柳井市橋梁個別施設計画について、柳井市新城横断歩道橋個別施設計画について、柳井市都市公園施設長寿命化計画についての説明を受けました。次回の委員会では引き続き柳井市の現状について、執行部に聞き取りを行った後に、委員会としてどういったテーマで調査していくのかを決めていきます。所管事務調査事項、資源を生かした地域の活性化について、5月の委員会では協議の結果、柳井市にある町並みや空き家を再利用を活用し、観光振興につなげていく方策について調査することを決定いたしました。6月の委員会では観光客数の推移や白壁周辺の空き店舗数、現在行っている事業について説明を受けました。次回の委員会では説明の内容を踏まえ、柳井市の課題を抽出し、今後どういった調査を行っていくか協議していきます。イラストが添えられています。厚生常任委員会 QR コードが添えられています。議案第24号、柳井市税条例の一部改正について。クエスチョン、市民にも分かりやすく周知できるよう工夫してはどうか。アンサー、周知方法について検討していく。請願第1号、上之助の使用済み核燃料中間貯蔵施設計画への反対決議を求める請願書。委員から建設に至った場合、いつも事故の不安を抱えながら生活しなければならない。安心して暮らす権利が奪われるため、 採択とすべきという意見がありました。また委員から国や事業者に対して説明を求める請願を採択するのであれば、その説明を受けてから判断すべきであるため不採択とすべきという意見がありました。請願第4号、神之助町の中間貯蔵施設建設計画について、市民の多様な疑問に対する正確で網羅的な情報提供を求める請願書。委員から事業者や国は推進の立場であり、プラスの面が強調されがちだからこそ、反対派や市民の不安や疑問に対し丁寧な回答を求めることが重要であるとの考えから、採択とすべきという意見がありました。写真が1枚添えられています。請願第1号の採決の様子です。12ページ、9月定例会予定。写真が1枚添えられています。議場の様子です。表になっています。9月2日水曜、本会議一般質問10時から。9月3日木曜、一般質問10時から。9月4日金曜、一般質問10時から。9月7日月曜、一般質問10時から。9月8日火曜、委員会10時から。9月9日水曜、委員会10時から。9月10日木曜、委員会10時から。9月11日金曜、委員会予備日。9月15日火曜、16日水曜、17日木曜は、皆さんの身近な課題が審議されています。本会議委員会を傍聴してみよう。9月18日金曜、本会議最終日10時から。表終わります。米印、日程の詳細は8月26日水曜開催予定の議会運営委員会で決定されます。議場見学を受け付けています。市議会をもっと身近に感じていただけるよう、議場などの見学を受け付けています。学校の社会見学はもちろん、各団体等での見学も大歓迎です。ぜひお越しください。QR コードが添えられています。ウェブアンケートにご協力ください。より良い議会だより作りのため、ウェブアンケートを実施しています。質問は4個です。QR コードからご回答をよろしくお願いします。イラストと QR コードが添えられています。編集後期。先日行われた点灯式を皮切りに、駅前は柳井金魚提灯で鮮やかに彩られ、まさに柳井の夏が来たと言わんばかりに輝いています。8月13日はいよいよ一大イベントの柳井金魚提灯祭りです。今年は青森県から弘前ねぷたの共演もあり、いつもとは一味違った特別な一夜になりそうです。ぜひ会場に足を運び、柳井の夏を全力で楽しみましょう。委員長長友光子、副委員長ジョンソン彩奈、委員西郷隆、佐々木久美、中本秀弘、山本龍馬。発行柳井市議会、編集柳井議会だより編集委員会、郵便番号 742-8714、山口県柳井市南町1丁目10番2号、電話 0820-22-2129、ファックス 0820-23-6223、https://www.city-yanai.jp/site/shigikai/QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。以上で2026年 7月23日号の柳井議会だよりの音訳を終わります。担当は淡谷美智子でした。編集は淡谷聖吾です。